さん、おはようございます。ではご起立ください。詩編の95編を読みいたします。地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ私たちは節拝、ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。最近すごく自分の弱さを覚える時が本当にあります。それは神様から与えられた機会だというふうに思っているんですけれども、私たちが弱さを本当に自分の中で受け入れて、それを認めた時に本当に神様が強く働いてくださる、そのチャンスだというふうに思っています。私たち一人一人は本当に弱くて、神様からの力がなければ本当に何もできないような弱く儚いものですけれども、私たちの神様は本当に力強くて全能の神様であることを本当に感謝いたします。 その神様に本当に心から信頼した時に神様が 100% 私たちのうちに働いてくださって、私たちの想像もつかないようなことを成し遂げてくださるということを本当に心から信じて感謝します。詩編の62編、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。
主に信頼します。
愛する天のお父様、本当にあなたの私たちが理解できる範囲をはるかに超えたこの素晴らしい愛を感謝いたします。私たちは本当にその素晴らしい愛を受けるにふさわしくないものです。しかしその不思議な方法によって私たちは救われました。神様、私たちは本当に醜く罪深いものかもしれません。しかし神様の愛を私たちに与えてください。あなたの愛によって私たちがこの教会の中だけでなく、また外にもその愛を広げていきますように、あなたの素晴らしい愛を完全に真似ることはできなくても、本当にその少しでも私たちに世に示すことができますように、一人一人を助けてください。感謝してイエス様の名前といたします。アーメン。ご着席じゃないや、ご起立ください。周りの方たちと挨拶する時を待ちましょう。おはようございます。
今日この日本語礼拝に来られた方お一人一人を歓迎いたします。簡単に報告させていただきます。今日の礼拝は高野俊さんにメッセージ取り付いていただきます。それからこの秋のですね、修行会のスピーカーが決まりました。お祈りありがとうございます。サンディエゴのボニータ日系聖書教会の中村隆夫先生が来られます。 で昨日も先生と話したんですけども、おそらく奥様と一緒に来られるということで、期待してまた皆さんのできるだけ参加していただけたらと思います。またその主要会の準備のため の集まりもこれから定期的に行われますけれども、そのことについてもまた祈っていただき、また委員に、ね、なっても委員を通して奉仕したいという方はぜひよろしくお願いします。それから、皆さんもお祈りしていただいた、増江さん、クレシー増江さんが高部でしたっけ、川辺のアパートですね、お家に帰られたそうですね。よかったです。これからもですね、増江さん、それからまた今いろいろ病気やまた、健康のことで戦っておられます兄弟姉妹について祈っていただければと思います。それからこのクレイ・スワンソン先生ご夫妻は2週間、休暇を取られてますので、休暇中の安全をもうまた覚えて、また、2人の牧師先生のがその後その間ずっと働かれますけれども、祈っていただければと思います。もう一つですね、フェイスバル教会のピクニック、8月の23日に再来週ですけれども、ソフトボールとそれからピクニックがあります。皆さんサインアップはされたでしょうか。まだでしたらぜひですね、していただきたいと思います。そのフォイヤーで多分サインアップのシートがあると思いますが、あるいは、福田さんですね、デイビッド福田さん、デイブ福田さんに、連絡してくればと思います。あるいはうちのこちらの日後の委員でもよろし結構です。ぜひ楽しいこのリーチアクロスの機会ですので、ぜひ皆さんで参加しましょう。もしソフトボールができなければピクニックだけでも、ね、お願いします。はい、特に、あと報告ありますか。それではあとは修法を読んでいただき、またこの、祈りの課題プレイヤーリクエストもありますので、ぜひこの週覚えて祈っていただければと思います。それから修法にはハーベストタイムのこの連絡がありますので、それも目を通していただければと思います。それからもう一つはジェームスのウォームビーチカンファレンス、8月の21日から23日ですけれども、この中でも多分行かれる方々いらっしゃると思いますけれども、そのことについても皆さんで覚えて、祈っていきたいと思います。はい、それでは皆さんで、一信条を告白しましょう。それでは
一信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人をイエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではお祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。あなたの愛に感謝いたします。 イエス様、あなたは私たちの罪のために十字架の上で血を流され、私たちの罪を許してくださり、あなたがよみがえり、そして私たちを正しいものとされ、そして今も生きておられ、私たちのために取り直しをしていただくことを感謝いたします。信じる者は誰でもあなたの聖霊様を送っていただき、あなたは私たちがいかなる時でも、たとえ私たちがあなたを忘れそうになった時でも、あなたは私たちを支えてくださり、導いてくださり、一緒におられることを感謝します。この過ぐる一週間、数々のあなたの恵みに感謝します。いろいろな困難に当たった時もあなたが助けてくださったことを感謝します。そしていろいろな喜びをあなたが与えてくださったことも感謝します。私たちがあなたの聖霊様で満たされ、あなたの御言葉によって励まされ、励まされ、生かされ、あなたに毎日救われた者として感謝し、従っていきますようにこれからも導いてください。このフェイスバイブ教会の一つ一つの働きをあなたが支えてくださり、この教会での兄弟姉妹とのつながりをあなたがこれからも一層強めてください。そしてまたあなたの福音を明かしする者として、まだあなたを知らない方々に明かしすることができますように導いてください。先週の、火曜、トメリンソンさんの、ベビーシャワーありがとうございます。どうかこれからも、彼女の健康を、支えてくださり、元気な赤ちゃんが生まれるように、そしてまたご家族をこのバンクーバーの地での、新しい生活を、そしてまた教会生活を支えてくださいますようお願いします。マセイさんが、川辺に帰られました。ありがとうございます。どうかこれからも回復を支えてくださり、また近いうちに一緒になって礼拝できますように。シニアの方、どうかこれからもあなたが力を与えてくださり、健康を支えてくださいますようお願いします。この教会で手術を受け回復されている青柳さん、それからまたこの教会でもいろいろ健康の問題で戦っておられる兄弟姉妹がおられますけれども、どうかお一人一人をあなたが帰り見てくださり、支えてくださいますようにお願いします。この8月にもいろいろなミニストリーがあります。ジェームズのフォンビーチカンファレンス、どうかあなたがこの準備を支えてくださり、そして、この参加された方々がお一人一人があなたの恵みに満たされ、そして信仰を強くすることができますように。この収容会の10月に迫っておりますが、そしてまたスピーカーも与えられました。ありがとうございます。どうかこの準備をあなたが支えてくださいますようお願いします。私たちのこの教会から、世界各地に出ておられます宣教師の方々、そしてご家族をどうかその場で支え、そして守り、そしてお一人一人の働きをあなたがこれからも祝してくださいますようお願いします。 どうかこの1週間、私たちの必要を満たしてください。感謝します。すべての恵みはあなたから来られます。この恵みの一部をあなたのお返し献金いたします。あなたのご栄光のためにお使いください。感謝して私たちの救い主イエス様の御名を通してお祈りします。アメン。
体に無理のない方もう一度ご起立ください。
聖書の朗読をさせていただきます。ヨハネの黙示録9章第1節から11節まで。第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には 底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らには地のサソリの持つような力が与えられた。そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された。しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許された。その与えた苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には人々は死を求めるが、どうしても見出せず、死を願うが死が彼らから逃げていくのである。そのイナゴの形は出陣の用意の整った馬に似ていた。頭に金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛であり、歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に引かれた戦車が戦いに馳せつけるときのような響きのようであった。その上彼らはサソリのような尾と針とを持っており、尾には5ヶ月間人間に害を加える力があった。彼らは底知れぬところの見つかりを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリオンという。以上です。
おはようございます。あっちの講談になれるとこれすごいでっかい感じるんですけど、岩のように、今日でこの講談に立つの、次に立つのが11月になると思うんですね。9月、休みをもらい、そして10月はファミリーカンファレンスで、当番は第2なんで、だからこの次は11月になると思います。まだ黙示録やってるのかな。だけどいろいろ休みを頼むっていうのはちょっと昔だったら休みとかくれるんだったら喜んでもらうけど、自分から住んで頼むっていうことはなかったと思うんですね。やっぱり年取ったなと感じます。そして次男も次男と奥さんは赤ちゃんができたっていうことで、これからできるっていうことで、またおじいさんになるなと、ますます年取るなと感じるんですね。だけどおじいさんに1回なるとずっとおじいさんですからね。2回目3回目7回目とかもあんまり変わらないですけど、今朝のこのラッパの、第五の御使いが鳴らす、吹き鳴らすこのラッパのことで一生懸命一生懸命勉強したんですけど、ふと気がついたのはこの出エジプトと共通点がものすごい多いなということに気がついたんですね。私はこの黙示録の専門ではないし、過去からよく読んでいるけど、本当にはっきりどう説明したらいいのかということはあまり考えていなかったんですね。どうせあまりわからないし、分かったと思った方がバカだと思うし、だからあまり真剣に黙示録のことは見ていなかったんですね。だけどクリスチャンになる時になる前にその黙示録の話が出てきて、その聖書に興味を持ったっていうこともあったんですね。未来にこういう不思議なことが起こる、大変なことが起こる、それがなぜもう2000年前ぐらいにこれ予言できたのかっていうこともちょっと不思議だったんですね。特に黙示録の13章とかに書いてある出来事が不思議だと思って、 だけど、だから、説教の準備も、まあ、どこからやっていいのか、何やっていいのか、何に集中したらいいのか、本当にいろんなことを一生懸命調べて、この説、この説、この説がある、の私の意見はこうですっていうのだと、まあ、やっぱり礼拝のメッセージじゃなくなってしまって、神学校のメッセージか、教会学校になってしまうんで、まあ、それを避けようと思っていたんですね。だけど、お祈りして勉強してみると、聖霊様が、一つのポイントをくださるんですね。だからそれをただ分かち合っていればいいと、まあ私は甘く思ってるんですけど、まあそれがその出エジプトの共通点、そこのを集中せよと聖霊様に導かれたと思うんですね。そしてイエス様もそのモーセと自分ご自分を例える、その例とするっていうのは結構多いわけですね。まあ、直接教えてくださったこともあるし、彼の行いとか見てもそうなんですね。まあ、モーセはその出エジプトの後シナイ山に行って神様から律法をもらい、テンコマンメントをもらって、そして山から降りてきて、そして山の上でその教えるわけですね、民に。これが神の御心であり、神からの戒めである、これを守れ。イエス様も彼がその奉仕始めた時に山上の水訓があって、その十戒を今霊的な面で教えてくださったわけですね。だからいろんな面でその人殺し、まあ本当に心で殺したいとか嫌いとかバカ野郎って思っただけでも心の中で殺人を起こしている、ね、本当に変な情欲な気持ちで女男を見ただけでもう心では勧誘をしている、まあ、そういうことを通して本当に霊的な面でその律法を絶対守れないということをイエス様が教えてくださったわけですね。もちろんそれは十字架の道しかないということを彼は教えてくださった。そしてヨハネではその自分をそのモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子、自分のことも本当にその時も本当にちんぷんかんぷんであっても、その本当に命が欲しいと思ったら、その噛まれた毒蛇に噛まれたものを噛まれたものはその竿についているあげられた蛇を見れば助かる、見なければ助からない、まあ、それは、まあ、そういうことを言っているわけですね。だからイエス様とのモーセとの共通点っていうのもものすごい多いと思うんですね。そしてモーセはもちろんパロの下に奴隷生活をしていた神の民を解放してくださる。だけどイエス様はその罪というものすごいものに奴隷になっている我々をその罪から解放してくださる、自由にしてくださる。だからそのモーセ役っていうのもイエス様はたくさんあるわけですね。そしてこの黙示録の話と出エジプトの話を見てみると、その黙示録にはその8章7節にはその第一の御使いがラッパを吹き鳴らした、すると血の混じった火王と人が現れ地上に投げられた、そして地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった。まあ、出エジプトの9章の22節から26節を見てみるとこういうことが書かれているんですね。そこで主はモーセに仰せられた、あなたの手を天に向けて差し伸ばせ、そうすればエジプト全土にわたって人、獣、またエジプトの地のすべての草の上に雹が降る。モーセが杖を天に向けて差し伸ばすと、主は雷と雹を送り、火が地に向かって走った。主はエジプトの国に雹を降らせた。雹が降り、雹のただ中を火がひらめき渡った。建国以来エジプトの国中どこにもそのようなことはなかった。極めて激しいものであった。雹はエジプト全土に渡って人をはじめ獣に至るまで野にいるすべてのもののうち、また野の草を皆打った。野の木もことごとく打ち砕いた。ただイスラエル人が住む古戦の地には雹は降らなかった。そして黙示録の8章8節から9節を見てみると、そこには大の御使いがラッパを吹き鳴らした、すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血となった。すると海の中にいた命のあるものの3分の1が死んだ。船の3分の1も打ち壊された。 まあ、出エジプ エジプトの7章20節と21節、そこを見てみるとこういうことが書かれております。モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。彼はパロとその家臣の目の前で杖を上げ、ナイルの水を打った。するとナイルの水はことごとく血に変わった。ナイルの大泡は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水を飲むことができなかった。エジプト全土に渡って血があった。だからその水が血になる、そして水が飲めなくなったということもその黙示録にも書かれているんですね。そして黙示録の8章の21節見てみる、8章の21ではないですね、これは何章の21だろう。暗闇のことが書いてあるんですね。そのラッパが鳴って、12です。8章の12節、第4の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると太陽の3分の1と月の3分の1との星の3分の1との打たれたので、3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、また夜も同様であった。そしてシュエプテの方では10章21節から23節、主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸べ、闇がエジプトの上の地の上に来て闇に触るほどにせよ。モーセが天に向けて手を差し伸べたとき、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。3日間誰も互いに見ることも自分の場所から立つこともできなかった。しかしイスラエル人の住むところは光であった。だからいろいろこのラッパの災難、いろいろ大変なことが起こるんですけど、出エジプトにも同じようなことが書かれる。確かにこれは出エジプトのことを思い出すように神様がこういうことを示してくださったと思うんですね。そして、今朝 のメッセージはこの地獄からのイナゴの話なんですけど、この出エジプトの10章13節16節を見るとイナゴのこともそこに書いてあるんですね。それはモーセはエジプトの地の上で杖を差し伸ばした。主は終日終夜その地の上に東風を吹かせた。朝になると東風がイナゴの大群を運んできた。イナゴの大群はエジプト全土を襲い、エジプト全域にとどまった。実におびただしく、こんなイナゴの大群は前にもなかったし、この後にもないであろう。それは全地の表を覆ったので、地は暗くなった。それらは地の草木も、ひょうを招かれた木の実もことごとく食い尽くした。エジプト全土に渡って、緑色は木にも野の草にも少しも残らなかった。だからこのイナゴのことも、本当に、このイナゴのこと、だけど、今朝の黙示録のイナゴは、出エジプトの時のイナゴと、結構正反対の、大変なイナゴなんですね。出エジプトに出てきたイナゴは、普通のイナゴ。我々も見れるようなイナゴなんですけど、大群で来るけど、そして草とか緑のものを全部食ってしまう。だけど人には害を与えないんですね。だから気持ち悪いかもしれないけど、それ歩くのも嫌だ、ね、運転するのも、なんか前に飛行機が中を飛んでいくのを言いましたけど、あれもものすごい嫌だと思うんですね。だけど人には害を与えない。だけどこのイナゴは草木とか木とかそういうのは放っておくけど、人間だけに害を与える、人間を苦しめる力を持っているわけですね。だけど殺すことはしないけど苦しめることをする。それ5ヶ月間もするっていうのは、5ヶ月間苦しめるのか、あるいは刺されたら5ヶ月間苦しくなるのか、どっちかわからないけど、結構長く続くみたいですね。そしてだけど我々が知っているような普通のイナゴではないことは、7節から11節を見てみると確かにわかるわけですね。そのイナゴの形は詩人のように整った馬に似ていた、ね、馬に似ているようなイナゴを見たことないですね。その頭に金の冠のようなのをつけて、顔は人間の顔のようであった。だからこれは本当に普通のイナゴではない。また女の髪のように毛があり、歯は獅子のような歯であった。 また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に引かれた戦車が戦いに走るつける時の響きのようであった。その上彼らはサソリのような音針とを持っており、鬼は5ヶ月間人間に害を加える力があった。彼は底知れぬところの見つかりを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリオン、英語で言えば The Destroyer。 昔日本に The Destroyer っていうデスター、プロレスの選手がいたけど、選手だからなプロレスっていうのは。まあだけど、まあこれは関係ないですね。だけど王様がいるっていうのもちょっと変なんですね、イナゴとしては。それはもうその本当に鉄の、 あの胸当てみたいなのをつけていて、そして毛が長くて、その歯がものすごくて、そう飛ぶ時にはものすごい音がする。昔 The Late Great Planet Earth っていう本があったんですけど、それはまあある人が結構勝手なあの目視録の解釈をしてみんなを騒がせたのがあるんですね。その時に彼らの説では、これは本当のイナゴのことではなく、あの戦闘機とか爆撃 の、 あのそういう飛行機 の、 あの戦争に使える飛行機のイメージが、あの、まあ、ヨハネはそういうことを全然わからないから、それを見てこのイナゴのようだって言ったんじゃないかっていうあのことを言ったんですね。まあそうかもしれないけど、そうじゃないと思うんですね。戦闘機とか爆撃だったら、ね、それに刺されたらあの死んでしまうんですね。ね、だからこれはちょっと違うと思うんですね。そしてこの、まあ、私は昔動物学ゾオロジー学んでいたので、すぐこの動物とかあの出てくるとすぐ調べたくなるんですね。だからもちろんイナゴのは調べてもつまんないし、こんなイナゴ出てこない。だけどこのサソリのような針っていうのにちょっと興味があって、そのサソリのことをちょっと調べてみたら、なんか1500種類のサソリがこの地上にいるそうなんですね。そのうち50は人間に害を与えるあの毒を持っている、ね、だからわずかなんですね。そしてだけどひどい時には死も起こるんですね。だけどこの黙示録に出てくるイナゴは殺さない、ね、ただ苦しめるだけ。そしてあの、まあ、そしてアメリカではあの11年間に4人だけサソリに襲われて死んだ。だから結構少ないですね。だけどもっと南国になると多くなるんですね。だからメキシコでは毎年1000人はサソリに刺されて死ぬ。そしてだけどそれでも南国ではあの毒蛇に噛まれて死ぬ人が1人いれば、サソリに刺されて死ぬ人は10人いる。だから10倍の数で毒蛇よりも恐ろしいんですね、まあ、普通のサソリであっても。だけどこのここに出てくるサソリは殺さない、まあイナゴはその殺さない、だけど苦しめる。だからまあアリゾナに住んでいるサソリの種類のような毒を持ってるんじゃないかと思うんですね。そしてそれを調べてたら、アリゾナに移ったばっかりのその一人の奥さんの話が載っていたんですね。まあサソリとか虫とかあんまりそんなに全然心配していなかった。ね、アリゾナに移っていい天気だなとか喜んでいたらしいんですね。だけどそしてなんか腕に触るものがあるって言って、こういうふうにやったら刺されたんですね。ね、結構小さいんですね。それ刺されたの。刺された途端その粒々が出てできて赤くなって、そしてものすごい痛みがその腕全部にあの渡ったそうなんですね。それからその喉が締められるような感じで、ちょっとあのパニック状態になったんですね。そして痺れてきた。顔全体が痺れて、指が痺れて、そして足の指も痺れたそうなんですね。そして、まあ、時々ありますよね。あの 変に寝てたり、あるいはこういうふうにずっとポケットマリナーズの試合でも見てると、このピリピリしてくる。だけどそれはいつかなくなるけど、それがなくならないようなピリピリ、ずっと体中ピリピリしていたそうです。そしてだいたい6時間8時間経つと 大体ピリピリは治ったけど、まだ足とか手とか鼻とか耳にはそのまだ何も感じられない、ね、だからまあ、そして結構2週間3週間続く時もあるそうですね。だけど彼女の場合は大体1日したらもう結構治った。だけどそれからは本当にサソリがいつもどこでもいるんじゃないかと思って、本当にもう家の中でも靴を絶対履くっていうことにして、座るときはいつも見て、だから結構パラノイド状態になっているんですね。そしてサソリっていうのは大体そのグルで出てこないから一匹ずつしか出てこないですね。だけどそれでもその、まあ、心配があるわけですね。だけどこの地獄からのイナゴっていうのはサソリではないし、イナゴだから大群で来るんですね。だからこういうイナゴが出てきたら絶対避けることができないし、そして刺されたら、ね、5ヶ月苦しむ。だから死にたいと思っても死ねない状態だっていう、そういう苦しみだっていうことがこの黙示録に書いてるわけですね。まあ、皆さんもどっかで本当にすごい痛みを感じて、このあったら死んでしまった方がいいと思った時があると思うんですね。まあ、私の場合はそのキッニーストーンとかああいうのを2回ぐらいやってるんですけど、あれはすごい、まあ、なんていうか打たれたような刺されたような痛みじゃないけど、なんか真ん中から中心から来てしとしとすごい痛くて、そしてどういう立っても座っても寝込んでもすごい痛いんですね。そして苦しくて本当に汗ばんで、何やってもその苦しみは解けないから、やっぱり薬で薬を取るしかないんですね。だけど本当にその最中はこんなだったらもう召されていいやと思うんです ね。もし子供を産む痛みっていうのはもう私は味わったことない、ね、だけどちょっと同じようだと言われますけど、だけど子供を産む痛みっていうのは、まあ、どっかで喜びに変わるから、そしてどっかで止まるっていうことを分かってるからいいんですけど、そしてまあそのキッニーストーンとかっていうのもいつかは止まるっていうことを分かっているんですけど、まあ大体薬飲んで痛みがまあどうでもいいやっていうような状態になればいいんですけど、だけどこの場合はこのイナゴに刺されたら5ヶ月間治んないですね。だからこれはすごい大変なことだと思うんですね。だけどこのイナゴ、サソリのようなイナゴだけじゃないんですね。これから大変なことがそのあと2つ残っているっていうことがこの黙示録に書かれているんですね。その災いが来る、ね、そして、まあ、これは8章の最後の方ですけど13節、また私は見た1羽のワシが中天を飛びながら大声で言うのを聞いた。災いが来る。地に住む人々にあと3人の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしている。そしてなるべくそれを鳴らした時にはその災いが来るんですね。だからその一つがその最初のはこのイナゴなんですね。だけど面白いことにこれはまあただ読んでると大変だこんなことになったら大変だと思うんですね。まあ私は思ったんですね。これはひどい、これはちょっと地球がどうなるのかと思うんですね。だけどこれはなぜこの3つの災いが来るかというと、この黙示録の8章3節から5節見てみるとこう書いてあるんですね。またもう一人の御使いが出てきて金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられて、すべての生徒との祈りとともに宮園の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声と稲妻と地震が起こった。だからすなわちこれはお祈りの答えなんですね。お祈りの答えなんですね、このイナゴは。 そして出エジプト2章の23節から25節を見てみると、こういうことが書いてあります。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は牢役にうめきわめいた。彼らの牢役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。だからこれも神の民が苦しんで叫んで神にお祈りした、その答えがそのいろいろ大変なことになるわけですね。だけどこの大変なことになるっていうのはどっちの方から見るかで、大変なのか希望があるのかに変わるわけですね。まあ、金曜日、私はなぜか知らないですけど、まだマリナーズのファンなんですね。だからマリナーズの試合を見てるときに、おい、そして金曜は延長戦まで行って絶対負けると思ったんですね。あれは絶対、せっかく5対1負けてたのを同点にして延長まで持ってたと思うと、11回の表でホームランを打たれて、そしてそれも2アウト2ストライクまで行って、そしてホームランまだ一発しか打ってない選手で、これはダメだなと思ったらホームランが出て逆転、ね、わーっとなるんですね。ね、それでマリナーズの選手もわーっとやるわけですね。だけどタンパベイのファンはどうだったか、まあ見てなかったと思うんですね。3時間早いから東海岸は、ね、だからもう遅くてもう見てなかったと思うんですけど、タンパベイの選手たちがマリナーズの選手のために喜んでわーってやったかというと、いや、ものすごい顔してみんなシャワーの方に行くわけですね。だからマリナーズファン、そしてマリナーズの選手から見ればわーなんですね。だけどタンパベイからの方を見れば、なんだ、勝つはずの試合負けちまったなんですね。ね、南北戦争の時のゲリズバーグの戦いも、今までは南北の方が勝っていた。だけどあれ、あの3日間で戦争変わったんですね。だけど北から見ているからあれは勝利に導かれた。南の方から見ればあれで、That's the beginning of the end. 第二次世界大戦の時、ミッドウェー海戦、日本が、あれは、な、どうしてあんなにバカみたいに負けちまったのか、まあ、どっかで神の御心があったと思うんですね。あの時、戦争日本が勝っていたらどんな世界になっていたのか、まあ、そんな想像してもしょうがないですけど、だけど、あの海戦、アメリカが勝ったおかげで、まあ、日本の航空母艦とか、もう全部、一隻だけ残して、あと沈没されてしまったんですね。だけど、あれは日本から見れば、ミッドウェー海戦の負けだから、どんどん第二次世界大戦もダメになっていた。だけど、アメリカの方から見れば、あのミッドウェーで勝ったから、どんどん勝利に導かれた。っていうことになるわけですね。だから、どっちの方から見ているのか。クリスチャンからの目から、立場から見ているんだったら、このいろいろ大きな災難とか大変なことになるのは、その民がその神を知らないものかに収められていて、そして本当に神の命令なんか立法なんか全然知らん顔している社会の中で、本当に信仰を持っているために殺されて迫害されている、そういう人たちのお祈りから来ている、この世、この悪を、罪をこれから潰すっていう手段をこの神が選んだ。だからこういう大変なことになってきた。だから向こうから見ればこれはものすごい大変で災難のことで災いのこと。だけどクリスチャンから見ればこれは神の勝利の始まり。希望を持て。まだ大変かもしれない。まだ殺されるかもしれない。まだ痛み苦しみがあるかもしれないけど、神の勝利が、絶対な勝利がこれから生まれてくるっていう希望を持つべきことなんですね。だからこれからいつ起こるのかわからない、こういう大変なことがやってくる。だけどこれが来る前からも我々の生活の中にはいろいろ大変なことがある。どうやって希望を持って生きていくのか、クリスチャンとして生きていくのか、どんなに苦しい痛い時でもどうやって立派に神の証人として生きていけるのか、それは絶対の勝利が神にあって、その我々も勝利が保証されている。 この我々にはその額に神の印が押されている。我々の名前は命の書に名前が書かれている。なぜ書かれているかっていうと、可愛いから偉いからいい人だからじゃないんですね。イエス・キリストが十字架でしてくださったことを信じたから罪が許され、名前が命の書に書かれている。だからどんな大変なことがあっても最終的勝利はそこにある。どんな苦しいことがあっても、どんなに自分が不利になってでも大胆に福音を述べ伝えることができるはずなんですね。果たしてそういう生き方をしているかしていかないかはやっぱり自分の自由がある。だけどクリスチャンだったらどっかでそれを覚えて毎日毎日神の働きができるように励む。そうすれば絶対勝利につながる。そうすればなるべく多くの方たちが目をキリストに向けて、その人たちも罪を許してもらえるチャンスがある。そのチャンスがある限り我々は大胆に福音を述べ伝えるべき。そうすれば神の勝利に導かれる人がそれだけ多くなるチャンスが与えられるんですね。我々がもらっている仕事をしないとその福音が述べ伝えられない。これはただ証しをする、言葉で証しをするだけではなく、態度で行いで示す。我々の人生を通して神の香りが、イエス様の香りが他の人がそれを嗅げるのか、あるいは我々は他の人と全然同じような生き方をしているのか。私は最近前に言ったと思うんですけど、 Facebook のアカウントを誰かに勧められて作ったんですね。そうするといろんな人は友達、まあ友達になると本当の友達じゃないんだけど、フレンドにならないとその人のいろんなことを読めない、ね。そしてそういうことを見て、それを見てちょっとびっくりしたのは、クリスチャンじゃない人たちもクリスチャンである人たちも いっぱいその中に入っているわけですね。だけどクリスチャンとだと知っている人の何を書いてるかって見ると、くだらないことばっかり書いてある。この人知らなかったらこんな人は絶対クリスチャンじゃないと思うようなことを書いているんですね。復讐のことだから、こんな邪魔や、こんな人なんか絶対助けるべきじゃないとか、いろいろそういうきついことを書いてある。だから Facebook だからといってね、だからキリスト教のことのばっかり書くわけでもないけど、どっかで証がないといけない、ね。我々の毎日の日常生活の中では、この本当の世界もあるし、 Facebook とか MySpace とかいろいろそういうコンピューターの世界もあるわけですね。 World of Warcraft とかいろいろそういう新しい世界ができている。果たしてその中に入り込んでしまってクリスチャンじゃなくていいのかっていうと、いや、我々本当のクリスチャンだったらどこにいても、この世界にいても、コンピューターの世界に入っていても証をすべきじゃないとかと思うんですね。だからもし皆さん Facebook のアカウントを持っていて、自分のことウォールを見て何もキリストの光がそこにないとしたら、これは大変なことだと思いますよ。ね、必ずしも 100% 全部神のことじゃなくてもいい。だけどどっかで神の希望がそこで光らないといけないと思うんですね。我々には希望がある。大変なことがあっても、この稲穂が地獄から出てきても、我々はここに刺されないんですね。刺されないんですね。苦しいことはあるかもしれないけど刺されない。嫌なことがあるかもしれないけど勝利を保証されている。だからこそ大胆に神のために毎日毎日を生きるべきなんですね。できない、私はそう普通思うんですね。できない、できないで当たり前なんですね。できたら自分の手柄になってしまう。できないというお分かりながらお祈りして、聖霊様に愛と力を借りてもらって、それを神のために使う。それが我々の役目だと思うんですね。そうすれば最終的な勝利、もっと多くの方が味わえるかもしれない。そのために我々は生かされている。そのために我々はその奉仕の場を与えられている。だからぜひ皆さんもお祈りしながら、聖霊様に導かれながら この世界でもコンピューターの世界でも証ししてください。アメン。
それでは無意のない方ご起立ください。
天のお父様、この時を感謝します。こうやって本当にふさわしくないものですが、こうやって集まりあなた様に礼拝できること、賛美できること、本当にありがとうございます。それを可能としてくださったイエス・キリストの十字架での苦しみ、そして働き、それを通して信じるだけで我々は救われ、そしてあなた様の娘として、息子として、これからあなた様の仕事をできるようにあなた様が力と愛をくださいます。本当に感謝です。こうやって黙示録をちょっと難しいと思いますけど、いろいろこれから起こることをそこに書かれ、そしていろいろ不思議な面で本当にあなた様の力を感じることができる、それも本当に感謝します。この祝祷はモーセからアロン、そしてアロンから民にくださったものです。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アメン。
はい、それでは日本語礼拝これで終わります。11時から英語礼拝、今日は井上ハウイさんがメッセージされます。多分彼のためにこの大きな台が用意されたのかもしれないです。それで11時15分からは下で、日本語の、サンデースクールあります。それでは、よろしくお願いします。